ただいまは新約聖書のヨハネによる福音書21章の15節以下に記されている御言葉をご一緒に聞きました。ここはご覧になってお分かりのようにヨハネによる福音書の終わりに近いところです。つまりこれまで福音書が語ってきた、イエス・キリストのご生涯のうち、一番最後の場面のことがここに語られていることになります。そこでイエス様は何をなさり、何を私たちにこう語っておられるのか、そのことに今日は耳を傾けていきたいと思っております。ただ前後関係としましては、先週学んだところでありますが、今日の箇所の前のところ、21章の1節から、14節のところを、簡単に振り返っておくことが益すると思います。役に立つと思います。復活されたイエス様が3度目に弟子たちにご自身を表された時のこと、弟子たちはガリラヤの湖で漁をしておりました。一晩中働いたけれども、この夜は一匹の魚も取れなかった。そんな彼らに夜が明けて漁の時間も終わる頃、岸に立っておられたイエス様が声をかけられます。そして船の右側に網を打つようにと言われますと、たちまちたくさんの魚が取れた、そういう話がまず語られます。でこのようにして彼らは主イエスがまさに彼らと一緒にいてくださり、共に働いていてくださるということを改めて知るのです。特にこれからこの世へと福音を携えて、この世へと使わされていき、人々にその福音を伝えていく働きを担うときに、主は確かに彼らを祝福してくださる、そのことを改めて知るのです。もちろんこの世の歩みには厳しさがあります。一晩中働いても何の収穫もない時もある、何の実りもない、誰も分かってくれない、そういう疲れを覚える時が、虚しさを覚える時が確かにあるでしょう。しかしそういう弟子たちをイエス様ご自身は放っておくことはないのです。彼らにご自身を表され、声をかけられて、ご自身の新しい命へと彼らを導いてくださる。でさらにこの時、先週も申しましたけれども、イエス様は岸辺において炭火を起こして、ご自身彼らの朝の食事の準備をしていてくださいました。弟子たちはその主の食事に招かれて、豊かな養いを受けることができる、新しい生きる力をそこで主ご自身から与えられる、そして福音を分かち合い、教会を立てていく、その務めに改めて使わされていくのです。そういう弟子たちとイエス様との新しい出会いがあった後に、今日の15節以下の場面ということになります。じゃあそういうイエス様の養いと新しい力、命を受けて彼らは世界中に飛び出していったかと申しますと、もちろんそういう時をまた迎えますけれども、この15節はどうもそうではないようですね。このように始まっていきます。食事が終わるとイエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。 ペトロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは私の子羊を飼いなさいと言われた。この時はヨハネによる福音書によりますと、7人の弟子が一緒にいたと言われておりまして、食事を共にしたのもこの7人の弟子たちと考えられます。ただその食事が終わった時に、主はそのうちの一人、シモン・ペテロに声をかけられます。もちろん他の6人を無視しているという意味ではありませんけれども、今イエス様の思いは、その心はペテロ一人に向かうのです。しかもイエス様はここでペトロと同じやり取りを3回にわたってこう繰り返しております。あなたは私を愛するか、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です、私の子羊を飼いなさい、そういうやり取りが3回繰り返される。でなんでこんなことを繰り返すのか、普通に考えれば理解できないと思うんですが、しかし聖書の中で、かつてペトロが犯した大きな過ちのことを思い起こせば、イエス様はここで何をしていらっしゃるのかということはよくわかると思います。でヨハネによる福音書でその関連する箇所を今、ご一緒に見ておきたいと思います。少し前になりますが、13章ですね、ヨハネによる福音書の13章、ページで言うと196ページになりますが、13章の36節から、少し長いですが38節、シモン・ペトロがイエスに言った、主よどこへ行かれるのですか。イエスが答えられた、私の行くところにあなたは今ついてくることはできないが、後でついてくることになる。ペトロは言った、主よなぜ今ついていけないのですか。あなたのためなら命を捨てます。イエスは答えられた、私のために命を捨てるというのか、はっきり言っておく、鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないと言うだろう。イエス・キリストが十字架につけられるそのすぐ前のことであります。イエス様の語られることなさることから、どうもイエス様は自分たちのもとを去ってしまうようだ、いやもっとはっきり言えばイエス様は死なれるのではないかと、死に向かって歩んでいかれるんじゃないのかと、ペトロは察知したんですね。そしてペトロがイエス様に、自分はあなたについていきますと、最後あなたのためならば命をも捨てますとペトロは言います。もちろん真剣な思いであったでありましょう。しかしそれに対してイエス様ははっきりと答えられるんです。いや、あなたは鶏が鳴くまでに、つまり明日の朝が明ける前、もうすぐ三度私のことを知らないと言うだろう、そう言われるんですね。そして実際にその通り、イエス様が言われる通りにペテロはイエス様がユダヤ人の裁判を受けているときに、いや自分はそんな人は知らないと、三度にわたって繰り返しイエス様を否定してしまうことになって行きます。そういう話が土台にあるのです。ただ、さらにごめんどうかもしれませんが、今もう少し遡っていただいて、同じ13章の一節をも見ていただきたいと思うんです。 194ページですね、あの 2ページほど遡りまして、194ページ、この13章の始めにあたるところです。イエス様がこう裏切り、弟子たちの裏切りということを予告する、その章の始まりなんですが、13章の1節にこう書いてあります。さて、杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛して、この上なく愛し抜かれた。まあ、主イエスは、ご自分がこの世から父のもとへ移る時が来た。つまり、十字架の上でご自身を捧げて死ぬべき時が来たことを悟ります。そして、まあ、この後4節5節に書いてありますように、まあ、食事の席から立ち上がって、まあ、弟子たちの足を、まあ、弟子たちこの地方はサンダル履きのような乾いた砂のところをサンダル履きで歩くようなところですから、まあ、食事をするときには奴隷がお客さんの足を洗う習慣があるんですけども、まあ、イエス様ご自身がその汚れた弟子たちの足を洗われたんですね。でそうしたイエス様の、行為行いを表すかのようにこの一節の後半においてイエス様は世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれたと言われております。イエス様は弟子たちをこの上なく愛され、今このように弟子たちの足を洗われるのも弟子たちに対する主の愛が溢れ出ている、そういう行為なんだというのです。でしかもここで大切なことは、まあ、この上なくと訳されている言葉がありますが、これはもう少し細かく 訳しますと最後に至るまで、でもっとはっきり言うと目的を達成するまで、そういう意味が あるんです。つまりイエス様はただ漠然と弟子たちのことをものすごく愛しました、そういうことを言いたいわけではなくて、そこには愛するがゆえに弟子たちをこうしたいんだという目的があったんですね。汚れてしまっている弟子たちを、罪に汚れてしまっている弟子たちを清めて、その罪から解放されるというはっきりとした目的を持っておられた。でもちろんその目的を達成することはイエス様の命を捧げなければならないことなんだけれども、それをもう貫いてイエス様はその目的を達成するまで弟子たちのために愛を捧げ、ご自身を捧げ続けた、いや捧げ尽くしたということをこの言葉は指しております。明らかにこれは十字架の死を指しております。それもただ愛しているから自分を犠牲にしたという単純な感情的な問題ではなくて、そこまでしてご自身を捧げて弟子たちを救うんだという目的を、そのためにご自身を捧げたんです。それゆえに罪のゆえの苦しみと呪いを最後の一滴まで残すことなく飲み干してくださった。そしてイエス様は罪と死の力に打ち勝って復活され、人間に新しい命を、生きる道を開いてくださった。そしてもう一つあるんです。その目的が本当の意味で実現するためには、ただイエス様がみんなのために死なれました、まあ、もちろんそれで十分なんですけれども、全ての人がそれで救われたというだけにとどめないで、一人一人をイエス様は探し求めるんですね。迷ってしまっている、失われてしまっている一人一人をイエス様は尋ね求めてくださる、 そしてその一人一人のにおいて罪の許しを実現してくださる。もうみんな一緒です、みんな一緒です、救われましただけで終わらせないで、一人一人の名前を呼んで、一人一人の元を訪れて、一人一人の魂のうちにその罪の許しと愛を実現してくださる。で、振り返りまして、今日の、21章にまた21章の15節にまた戻りますが、今イエス様が食事をされた後、7人の弟子たちのうちにペテロ一人だけに声をかけて、かつて3度にわたってイエス様を否定してしまったその過ちに関わってくださる。それはまさにそのご自身の愛の御業、救いの御業をペテロ自身の中においても実現するためのことでありました。こんなくどくどと、ある意味ではくどくどとペテロの過去の過ちをほじくり返しているような印象を与えるくらいに、このようにイエス様がおっしゃっているのは、いや別にそのほじくり返しているわけではなくて、ペテロの中にある罪の痛みを一つ一つイエス様がご自分の身になって、一つ一つペテロの心から取り去るためです。そこにイエス様の愛がペテロ自身、もちろんさっきも言いましたけども、他の6人は関係ないということではないんですけれども、ペテロ一人に、ペテロ自身の中にご自身の愛を実現するためです。それもあなたは私を信じるかというのでもないし、今度はしっかりできるかそういうのでもなくて、私を愛するかペテロに問うています。何ができるか、どうできるか、まあそういうことも大事かもしれませんけれども、それ以上にこの私の愛、神様の愛をあなたはそのままに受け止めて答えていくことができるか、いや答えてくれるか、そのようにしてペテロが、神様が愛しておられるあなたがその愛に応えて新しい命と使命と生きることができるか、そのように問われ、彼が立ち上がってくれることを、新しい罪から清められて新しい命に立ち上がってくれることを今なしてくださっております。でもちろんそれは必ずしも心地よいというか、のんきな話ではありません。かつて犯したその罪を改めてペトロが見つめ直して、その罪から解放されていく、罪の許しを得ていく、その罪を乗り越えて新しい命を与えられていく、その課題というのは痛みを伴います。まあお目に見ましょう、まあみんなそんなもんだよと、気にしなくていいよと、ごまかしていく、そういうことを今イエス様がしているわけじゃないんですね。21章の17節、まあ212ページになりますけど、17節を見ますと、 3度目にイエス様が捕らえた時に、ペトロは3度目も言われたので、悲しくなったとあります。でこれはなんだ、まだ信用してもらえないのかという、そういう軽い悲しみではありません。そんな慣れ合いのようなことをしているわけじゃないんです。今ペテロがこのようにイエス様が繰り返し彼の罪に、いや罪を犯した彼の魂に寄り添ってくださっていることを通して、自分の犯した罪の痛みを改めて知らされている、改めてそのことに痛みを覚えながら悔い改めて、悔い改めの思いを抱いているのです。しかしもちろんそれだけではありません。今はその罪の痛みも悲しみもペテロ一人だけが負わされているものではないのです。このように主ご自身が今ペテロと一緒に、いやすでにペテロのその妻を、その罪、ヒリヒリとうずくような罪の痛みを彼と一緒に担ってくださっている。その罪の悲しみの中に、罪の痛みの中にイエス様の十字架がもうすでに立っていて、イエス様の手と脇腹に刻まれたその十字架の傷跡がそこにあるのです。その十字架から溢れてくる主の愛によってペテロは罪を許されている自分を発見するように今招かれております。生みの苦しみです。何の痛みもないところに新しい命はありません。まあまあと楽しくやりましょうと言っているところには、楽しい時間はあるかもしれませんけれども、新しい命はありません。痛みを伴う海の苦しみを通して、本当に主が私たちを愛していらっしゃるということ、いい加減にしないほどに私たちを愛して何とか取り返そうと今も語りかけてくださっている、その愛を私たちは知ることができる。その愛によって私たちは罪許されて新しい命に生きるように招かれている自分を、いや新しく作り変えられる自分を見出していくのです。そろそろ終わりにしますけども、こう見てきますと、ペテロの答え、イエス様にペテロが答えたその答えもよく分かってくると思うんですね。彼は何て答えてるか、はい愛しますじゃないんですね。もう大丈夫ですでもないんです。三度ともあなたはご存知です、私が愛していることはあなたはご存知です。聞き方によっては何か歯切れの悪い印象があると思います。本気なのか、愛してるのかどうなのか。でもそれは ペテロはもう自分の主張をしないんです。自分の真面目さ、自分の熱心さ、自分の信仰というものをもう主張しようとはしないのです。かつて自分は一緒に死にますと自分の決意と熱心さを主張し破れていきました。だからもう主張しなくていいという、そういう話ではないですけれども、自分の熱意に基づいてイエス様を愛する、そういう言い方を彼はしないのです。むしろイエス様が十字架を通して自分の中に今実現してくださる、完成してくださるその愛に全てを委ねていくのです。全てはそのような神様の真実さにかかっているし、今自分の魂に寄り添ってくださり、自分のその罪の痛みに手を差し伸べてくださっているイエス様の 愛の真実にかかっている。イエス様はもう自分が罪の中で失われていくことを望んでいらっしゃらない。その自分を罪から救い出して新しい命に生きるように招いてくださっている、そのイエス様の愛に全てを委ねていくのです。イエス様はご存知です。イエス様は私を持ち運んでくださる。そうである限り私はあなたに従っていきます。ここにペテロの、そして私たち一人一人に向けられているイエス様の愛の招きを改めて覚えることができるのではないでしょうか。で、私たちはこのイエス様の愛を受け入れて、そこにこそ自分の全てを委ねて、そのイエス様に愛に、イエス様の愛に担われて、この世の歩みと、またこの世の務めを担って行きたいと思います。ただ最後に、もう一点だけ申しますと、まあ、一人一人にと申しましたけれども、私たちは、ではそのように、救われた後も、イエス様に招かれた後も、一人一人バラバラかといえば、もちろんそんなことはありません。私たちの罪の許しと、本当の意味での癒しということに関して言えば、イエス様は一緒くたにするわけではなくて、一人一人の名を呼んで、その一人一人の魂に呼びかけて来られますが、私たちをバラバラにしているわけではないのです。むしろそのように同じ種の許しに預かった私たちが、同じ種の精霊と愛に預かった私たちが、それに養われる私たちが、本当に主にあって一つの群れとなり、一つの共同体として結び合っていくように、お互いに養い合っていくように、お互いに許し合っていくように、私たちは招かれております。ですからペテロに対してイエス様は、やはり三度私の羊を養いなさいと命じて、その言葉を終えています。イエス様に会って一つに結ばれた群れがある、いや、そういう群れが私たちに与えられている、いや、そういう群れに私たちは、そういう共同体に私たちは結びつけられている。その群れの中でお互いに主の愛に生きるように、その主の愛によって私たちが養われていくように、そしてまたその主の愛を明かししていく務めのために、共に成長し共に働いていくことができるように私たちは招かれているのです。それがこの教会の交わりに他なりません。特に今日はその共同体の一つの交わりの大切な印として、私たちは聖餐の交わりにも招かれております。ガリラヤの後半で弟子たちのために食事を準備してくださっていたように、主は今日私たちのために主の愛を共に味わい養われる食卓を備えてくださっております。主にある一つの群れとして感謝と喜びを持って、この主の愛の交わりに入っていきたい、そのような主の愛の中でこの主の新しい歩みへと歩み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、主 主イエスはガリラヤ湖畔で虚しさと厳しさのうちに打ちひしがれていた弟子たちを改めてご自分の養いと新しい命に務めに生きるその力を与えてくださいました。またそれだけでなく、一人一人を心にかけ罪の許しの恵みと愛とを一人一人のうちに実現してくださいました。あなたの限りない恵みを感謝し、あなたの皆を褒めたたえます。どうぞ私たちもまたその恵みを余すところなく今日預かることができ、味わうことができるように導いてください。そしてまたそのようなあなたの愛によって結ばれた教会として、共同体としてあなたの愛に生き証ししていくその務めに新たに歩み出していくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。